聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書22章54節から62節、新約聖書168ページです。彼らはイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついて行った。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見て言った、あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや、違うと言った。それから一時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。聖書の言葉は以上であります。これまで礼拝ではですね、主にペテロの手紙第一を共に読んできましたが、もう3月の1週目でペテロの手紙の方が終わってしまいました。まあ、それで、新しい年度まで少し時間もありますし、どこを共に読もうかと考えていましたが、この受難節ですね、イースターまでの期間でもありますので、改めて主の十字架、受難の箇所を共に見ていきたいと思いました。今回はこのペテロの否認と呼ばれる箇所ですね、これを取り上げていきたいと思います。この箇所ですね、ペテロの否認という箇所として、よく知られているところで、非常に印象深い、記憶、皆さんもよく読まれていて、覚えておられるところではないかなと思います。で、この出来事ですね、ペテロがイエス様のことを知らないと、三度否定する。この出来事はですね、マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネ、すべての福音書に書かれている出来事ですね。少しずつ違うところがありますが、でもこの出来事自体はですね、どの福音書にも書かれています。そういったこともあって、非常に私たちの記憶、印象にも残っている箇所ではないかと思います。イエス様が捕らえられて、大祭司のところで、裁判ですね、審問を受けようとしている。その直前でしょうかね、おそらく。そういう中で、ペテロはイエス様のことを知らない。関係ないと。否定するわけですね。もうよくご存知の箇所とは思いますが、改めて、ルカの福音書でですね、全体、振り返ってみたいと思いますが、54節ですね。彼らはイエスを捕らえ、引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついていった。主イエス様は、ユダに裏切られて、祭司長たち、長老たちによって、捕らえられるわけですね。そして、裁判、審問を受けるために、この大祭司の家へと連れて行かれます。で、この時、他の弟子たちがどうしていたのかはわからないのですが、ペテロは、まだかろうじて、イエス様の後について行っていた。ただ遠く、離れていた。 おそらくペテロも本当にイエス様が捕らえられるなどとは、まあ、その直前まで、夢にも思っていなかったのではないかと。予想もしなかった事態を前にして、まあ、慌てていた、恐れていたのではないかと思います。まあ、ただですね、今後どうなっていくのか、まあ、気にもなっていた。まあ、そういったこともあって、ペテロはイエス様の後に遠く離れてついて行っていた。で、ちょっと振り返っていただくと、22章の31節からのところでですね、イエス様はこの出来事自体を予告していたわけですね、ペテロに。1ページ戻っていただいて、22章の31節からのところですね。で、特に33節ですが、ペテロはイエス様に対してこう言っていましたね。主はあなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと。老であろうと死であろうと覚悟はできていますと。つまり最後まで、まあ、どんな状況でも主イエス様と一緒にいると。あなたと一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟している。まあ、そういうふうに威勢よくペテロが言っていたわけですが、実際イエス様が捕らえられたとき、もうすでに遠く離れていたわけですね。一緒にいることはできなかった。まあ、かろうじて、様子を伺ってはいたわけですね。まあ、それで大祭司の庭で火に当たっていた他の人たちと一緒に、この後主イエス様に一体何が起きるのか、関心を持って、また心配して見ていたのではないかと思います。56節の方に今度戻りますが、56節、するとある召使いの女が、明かりの近くに座っているペテロを目にし、じっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。ペテロに突然こう試練が襲いかかるわけですね。召使いの女がこのペテロに対してふと、この人もイエスと一緒にいたと、まあ、そういうふうに語りかけてくる、問いかけてくるわけですね。まあ、ただこのところちょっと不思議なところでもありまして、当時の社会的な状況というのを考えますと、女性、まあ、女の人、しかも召使いであるこの人、社会的には立場の低い人であったわけですね。ですからペテロからすると、ある意味で恐れるような相手ではないわけですね。しかもこの召使いの女は、ペテロがイエスと一緒にいたと、そう言ってるだけなんですね。この人もイエスと一緒にいた、そういう人だと、そう言っているだけで、まあ、何か脅していたりする、非難しているとか、まあ、そういうことではないわけですね。まあ、多少の、まあ、この人もあのイエスの仲間だと、まあ、そういう意味合いは込められているとは思いますが、何かペテロを直接攻撃したり批判しようとしているわけではなさそうですね。しかしながら、なぜかペテロは、いや、私はその人を知らない、そう言ってイエス様との関係を否定するわけですね。まあ、ここに本当にこのペテロの弱さ、いや、まあ、ペテロだけではない、私たち人間の弱さ、罪、それがはっきりと描かれていると思います。イエス様と一緒にいて、安心安全、あるいは平穏無事、順調な時、まあ、そういう時はですね、非常にこう調子がいいと言いますか。威勢よく、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと、覚悟はできておりますと。 まあ、そういうふうに言っていたわけですね。しかし状況が変わって、自分の立場が、ほんのちょっとでも危うくなると、言うことが変わるわけです。主との関係を否定してしまいます。いや、そんな人は知らない。関係ないというわけですね。しかもこのペテロの場合は、3度繰り返すわけですね。このところも非常に重要なところであると思います。たった一度の発言であれば、ペテロ自身もですね、何かの、いや、これは何かの気の迷いであった。たまたま口から出たに過ぎないんだ。そんなつもりはなかったんだ。そういうふうに自分自身をごまかすこともできたかもしれません。しかしペテロはイエス様に告げられた通り、予告の通りに、この後さらに2回、ね、知らない、関係がないと言って、イエス様との関係を強く否定していきます。これ見てみますと、徐々にですね、その否定が強くなっているようにも見えるわけですね。58節のところから、しばらくして他の男が彼を見ていった。あなたも彼らの仲間だ。しかしペテロは、いや、違う、と言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリラヤ人だから。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからない、と言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。周りからきっと彼らの仲間だ、彼らの仲間に違いないと、そういう強い主張をされるわけですね。だからでしょうか、ペテロの方もより強く否定していきます。いや違う、関係はない、何を言っているのかわからない。ペテロの否定の言葉も強くなっていきます。このようなペテロの言葉は、これまでのペテロ自身の歩みですね、あるいはイエス様との関係、それを本当に否定するものとなります。ペテロはガリラヤで漁師をしていましたが、そういうペテロをイエス様が召し出し、呼び出して弟子としてくださった。そしてイエス様と共に、仲間たちと共にこれまで歩んできたわけですね。しかし今は、そのイエス様との関係、あるいは他の仲間たち、弟子たちとの関係を全て否定し、イエスなど知らない、他の弟子たちとも関係がない、そういうふうに言い切るわけですね。そしてこの出来事というのは、主イエス様が まさしく予告していた通りであるわけですね。先ほど見ましたが、22章の34節のところですね。22章34節。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。このイエス様の本当に言葉の通りになるわけです。61節の方戻りまして、61節ですね。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います、と言われた主の言葉を思い出した。そして、外に出て行って激しく泣いた。この時ペテロとイエス様がどういう位置関係にいたのか、はっきりしない部分があります。イエス様はおそらく大祭司の家で裁判を受ける、審問を受ける直前だったと考えられます。そういう中で、中庭が見通せる部屋にいたのか、 あるいは廊下のようなところにいたのか、まあ、そこははっきりしないところですが、まあ、この時イエス様は中庭にいるペテロを見つめるわけですね。まあ、この主の眼差し、ペテロは主によってイエス様によって見つめられたことによって34節のイエス様の言葉を思い出す。鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うと言われていたあの言葉を思い出す。そして激しく泣くわけですね。イエス様はどういうふうにこのペテロのことを見つめられたのでしょうか。これは推測するしかないところですが、おそらくですね、私はある意味で穏やかな眼差しだったのではないかと思います。何かペテロを咎めるというよりも本当に穏やかな眼差しでイエス様ペテロのことを見られたのではないかと。というのも、まあ、31節からの箇所に描かれているようにイエス様はペテロがこう言うということを、まあ、否定するということ知らないというそのことを知っておられたわけですね。しかもその上でペテロのために取りなし祈っていてくださいました。32節のところを見ていただくとこうありますね。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。こういうふうに語っていたわけですね。ですから、まあ、推測するしかないと言いましたが、イエス様のペテロに対する眼差しというのはこういう思いが込められていたのではないかと。あなたの信仰がなくならないようにと、すでに私は祈っている、祈っていた。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そういう祈りを込めた眼差しで、ペテロのことをもう一度見られたのではないかと思います。そしてこのような主の眼差しによって、ペテロはイエス様の言葉を思い出す。そして我に返って、自分の罪、弱さ、いや、それだけでなく、それをはるかに超えるイエス様の愛と、憐れみを知って、激しく泣いたのではないかと思います。まあ、ペテロはまだ、この時のペテロは、この後さらにどうなっていくのか、イエス様の十字架と復活を知りませんので、私たちほど、この主の愛と憐れみを、まだ十分には、理解していなかったかもしれません。この時のペテロの涙というのは、本当に自分の罪や弱さ、それを深く知って、嘆いている、悔いている、そういう涙ではないかと思います。まあ、この箇所から、本当にいろんなことを学び、考えることができますが、一つ確認したいことは、やはりこのペテロの弱さ、罪であります。これは決してペテロだけのものではなくて、まあ、私たちの人間の罪、弱さでもあると思います。あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと、覚悟はできておりますと、そう言っていたのに、立場が悪くなると、風向きが危うくなると、イエス様のことなど知らない。関係ない。そういうふうに言う。そう言ってしまう姿であります。私たちにも似たような弱さがあるのではないでしょうか。私たち自身の都合、状況、立場の変化。そういったことによって、私たちの言うこと、行うことが変わりやすいのではないでしょうか。あるいは主との関係さえも隠したり否定したくなる。 そういう弱さがあるのではないでしょうか。またこのペテロの姿から本当に私たちの言葉、それがいかにあやふやで不確かで当てにならないものであるのか、そのことも見ることができます。まあ、そしてそのペテロの言葉とは正反対に、むしろ対照的にイエス様の言葉の確かさ、それを私たちここで見ることができます。34節の言葉の通り、本当にペテロは鶏が鳴くまで三度主を知らないと言いました。イエス様の言葉の通りになったわけですね。私たちの言葉がいかに不確かであやふやで当てにならないか、それとは対照的に主イエス様の言葉がいかに確かで確実なものか、それを私たちこの箇所から見ることができると思います。まあ、そういうわけで、まあ、ここまでペテロのことに注目してきましたが、最後に主イエス様がどのようなお方であるのか、このところからもう一度確認したいと思います。改めて主イエス様こそ神の言葉を語る誠の預言者であると、この箇所から確認することができると思います。先ほど言いましたように、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。この預言、予告の言葉の通りのことが実際に起きたわけですね。まあ、本当にイエス様の言葉の確かさというの、まことの預言者であると、まあ、このところから見ることができますが、まあ、それだけでなくですね、旧約聖書を通じて神様の言葉を語る本当の預言者たちがどういう人たちであったのか考えてみたいと思いますが、旧約聖書を通して誠の預言者たちというのは常にですね、迫害され苦しめられてきました。誠の預言者ほど、まあ、苦しめられてきた、そういう姿を見ることができます。そういう意味で主イエス様も誠の本当の預言者としてご自分が最初律法学者たちから捨てられ十字架につけられるということを何度も弟子たちにも語ってきた、予言予告してきたわけです。まあ、そしてこの十字架の時、実際にユダに裏切られ祭司長たち長老たち律法学者たちに捕らえられてしまった。さらに弟子たち、弟子の中でも中心的なペテロからも見捨てられ知らないと言われ関係を否定されるわけです。まあ、そして十字架につけられようとしている。このように見ると本当に主イエス様ほど苦しめられた預言者はいない、そういうふうに言えるのではないでしょうか。ですから、まあ、これ逆説的ですけれども、これほど苦しめられた主イエス様こそ本当に誠の預言者であった、今までのどんな預言者よりも勝る優れた誠の預言者であったということを見ることができます。まあ、こうして旧約聖書に数々預言されている言葉が成就するわけですね。詩編の22編、主のしもべが苦しむ姿、あるいはイザヤの53章、皆さんご存知のところかと思いますが、彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた、人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかった、この言葉がまさにイエス様に実現している成就しているわけですね。弟子であった仲間であったペテロからも見捨てられ否定される、そういうイエス様の姿を見ることができます。 まあ、そして逆説的なんですけれども、ペテロに捨てられたイエス様、このお方こそ誠の預言者であり、イザヤ53章に約束されてきた救い主であるということを、改めて私たちここで見ることができるわけです。ですからこのように見ていくとき、このペテロの否認否定というのは、単にペテロの弱さや罪だけを示しているものではありません。ペテロの罪や弱さとともに、イエス様の言葉の確かさ、そしてイエス様の誠の救い、贖いが示されています。すべての人に、特に中心的な弟子であったペテロからも捨てられた主イエス様が、ペテロだけでなく、すべての人、私たちの罪をも身代わりに負ってくださっている。十字架、受難と復活を前に、もう一度ですね、私たち自身の罪と、主イエス様の十字架による救い、許し、そこに思いを向けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれを深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し、一人一人に示し、教え、語ってくださることをありがとうございます。ペテロの否認、否定の言葉、見てきましたが、本当にペテロの弱さ、罪が表されているところです。しかしそれは私たちの罪、弱さでもあります。またそれだけでなく、イエス様の言葉がどれほど確かなものであるのか、主イエス様が旧約聖書に約束され予言されてきたメシア、救い主であるということを改めて見ることができます。どうぞそのようにして御言葉を通して、改めて私たち自身の罪と御子イエス様の十字架の贖い、許し、救いを深く覚えるものとならせてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。